大さん、こんばんは。眠れなくて起きてしまいました。海が見たくなったんですか？でも明かりもないし、何も見えねえでしょ。隣どうですか？砂の上で寝てみるのも悪くないと思いますよ。海を楽しむのなら夜がちょうどいいかもしれないですね。砂をさらう音、押しては引いていくしじま、音だけなら海そのものです。でも今は陸も海も生き物が暮らしていくには厳しいみたいですね。命が失われたうつろな暗闇の水の塊、偽物の海。今この中がどうなっているのかは誰にも分かりません。兵隊さん、少し潮風が冷たいです。抱っこしてくださいってことです。わかりなさいよ。わかるでしょ。あ私はあなたのお耳が寂しくならないように顔のおそばに、またおひげ伸びてる。ちゃんと剃ってますか？私しか見てないからいいじゃないです。私が見ているんです。別に辛かったことを思い出させて気分を悪くさせてやろうとか、そういうんじゃないです。ねえ、耳触っていいですか？今日は めません。ひげが濃いので舐めてやりません。ジョリジョリして痛いです。舐めてほしければ、剃ってください。 海の中にみんないて、あなたのお仲間も、私の家族もいて、私たちが来るのをずっと待ってるんです。そんなことを考えてたんです。一人で海を見ながら、
ここでギュッとしてくれるのいいですね。
そういうところです、兵隊さんのいいとこ。
そう、強くしてくれて平気だから。分かってます、分かってますから、大丈夫です。
しくも灰とすすだらけ、嫌になります。木が焼けて灰になると土地が肥えていくんですが、それも生き物があってのこと。今じゃ気持ち悪いミミズもいませんからね。芽吹きを見つけるんだって言われましても、これですよ、土の子を探しに来たわけじゃないんですから。で、もう行っちゃったし、親分をほっぽって先に行くとは、また教育してやらねば。天気が崩れてきた。これは一雨来そうです。兵隊さん、私は一足先に野営の準備してますから、気が済んだら戻ってきてくださいよ。それで2時間も雨の中うろうろして気が済みましたか？風邪ひいたらどうするんですか？お薬もないんですからね。全然わかってないでしょう。もう知りません。食べたらさっさとテントの中で休んでてください。私は片付けたら行きますから。あれ、これって子分の仕事じゃ。まあたまにはいいですか。強くなってきましたね、雨。もう寝てますか？たぬき寝入りですか？あなたの嘘は分かりやすいですから。背中から失礼しますよ。でしょ。今日はひげ剃ってますね。耳温めてあげますかね。私だけですが、お酒飲んでます。私を心配させた。いや、無能な子分にカツを入れてやらんといかんですからね。ちょっとお酒を入れてほっ
ートな気分にしてきたんです。何ですか？文句あるんですか？いつも私の言うこと無視して、なんでですか？もっと自分のことを大事にしなさいよ。この人の体がどうか、本当のとこよくわからんですけど、もっと触れ、さわさわさわさわさわさわさわさわ、なんで触られる嫌なんですか？私は女の子ですから、そんなむやみやたらに体を触られたら殴りますけど、兵隊さんはそういうの嫌がるの、なんだか変な気がします。だってお耳は好きでしょ？封されたり舐められたりされたがりじゃないですか。嘘つき。 普段舐められても何も言わないじゃないですか。あなたがこうされるのが好きだと思ってるからしてるんです。舐めますよ。いいですよね。私はあなたの心の中まではわからないです。ただ私は出ないのは、もう人に与えるものは何もないって神様が怒ったせいなのかな。いつもいつの時代も争いを続けているお前たちなんかにくれてやるものはないって。私は戦争を望んだわけではありませんが、私が生活するために犠牲になったものが必ずどこかにあったんですよね。ですから無関係ではないですよ。少なくとも生きるということで他の動物の命をいただいています。兵隊さんの命も 私のものですよ。そのことだけは覚えておいてください。じゃあいただきます。雨のせいで少し寒いかもですね。息が白いや。ぎゅー抱っこしていいですよね。寒いですからね。私の耳も温めてあげます。されるの好きですね。大さん、この体はあなた一人のものではないんですよ。いや、全然わかってません。 もうそう言ってまたすぐどっかにフラッと出かけていくんでしょ。話をしましたよね。旅の目的、どこかへ行くことより旅そのものを楽しもうってお話。たとえ緑あふれる大地を見ることができたとして、その時の私に現実を許容できるだけの心の余裕がなければ、それは見ていないのと同じことなんですよ。兵隊さんを助けた時、あなたがどんな人間であろうが関係がない。ただ、ここに存在してくれるだけで構わない。もし、あなたが目覚めたのであれば、私は神様に感謝して、あなたに寄り添うと。そう言いましたね。私にはあなたを信じる以外の選択肢がありませんでした。あなたを見捨てることもできたのに、 そうすることができなかった。もしあなたが悪人だったらどうなってたんでしょうね。こんな世界ですしね。まあまあ危ない選択だったかもしれません。でも案外私でなくても人だったらみんなそうするんじゃないかって思ったりするんです。本来人は誰もが他人を信じる勇気を持ち合わせているはずなんです。だって弱いですもの人って。私もあなたも一人では何もできません。一人で動物を狩ることもできなければ、自分の身を守る術も持ち合わせていません。生きるために自分以外の誰かを信じざるを得ない。初めから選択肢があるようでないんです。信じる以外に道がないんです。私たちにはね。 母さんが繁栄を築いてきたんだから、おかしいですよね。そう考えると結局私の取った行動も利己的なものだったのかもしれません。生きるためにあなたの力に頼らざるを得なかった。ただそれ以上の気持ちも、この人の力を借りたいという利己的なことを超えた気持ちもあったんですよ。私にできることをしたい。今ここにいるあなたに寄り添いたい。私の中に温かな人の心があったことに気づかされたんです。その気持ちと向き合うとなんだかくすぐったくて照れくそくなるんです。それがきっと、すいません、取り留めのない話で。一人前かといえば、わからないですが、私はもっと世界のことをよく知りたい。兵隊さんのことはもっと知りたいです。私一人の力が無力だと知っているからこそ、自分の外に多くの可能性を求めたい。世界は終わってしまったけれど、そんな世界だからこそ今私に与えられたものを大事にしたいなって思うんです。ええ、ありがとうございます。 少し飲みすぎたようですね。いろいろ変なこと言ったような気がします。してください。寒いです。はい。私も温めてあげますから。
兵隊さん、兵隊さん、おりゃいつまで寝てるんですか。しかし急に雪が降り出したときはびっくりしました。通りで寒かったわけです。思ったより進路が北になっていたのかもしれません。
ちゃんと泊まれる小屋が見つかってよかったですね。そろそろ起きたらどうですか？それとも、今日は朝寝坊します？わかりました。 じゃあ私もお隣に失礼します。二度ね、二度ね。お布団ぬくぬく。たまにはこうやってのんびりするのも悪くないですね。おばあちゃんみたいとか言うな。吹雪いてきましたよ。懐かしくないですか？初めて会った時と同じような感じがします。ほんと今日兵隊さんの言葉もわからなかった。私もあなたの看病で少し疲れててぼーっとしてたんですが、はぁ、案外変わらないもんですね。言葉が分かっても私たち地下を追っかけ回したり地下を探検したり、たまにはお酒飲んだり、おかしなとこに迷い込んだり、この雪じゃ今日はどこにも行けません。もうしばらく休みましょう。 お腹は少し空いてますが、別に気を紛らわすために舐めてるわけじゃないです。兵隊さんの何とも言えない表情と、たまに漏らす声を聞くと、なんかしてやったりみたいな気持ちになるんです。なんだって、なんででしょうね。そういう気分でした。暇でしたので。つまんねえです。また兵隊さんに雪玉ぶつけてやりたい気分です。あんまり無反応だといじけちゃいますよ。親分を無視するなし。じゃないし、いいじゃないですか、減るもんじゃなし。 しに。私に耳は舐めさせておいて、今さらそのようなことをおっしゃると。舐めるのを拒否しないってことは、舐めさせてるのと同義ですよ。ほら、寝る寝る。いいですか？やめろ。でも私の方が立場が上の人間だしな。命の恩人だしな。小一時間ぐらいいじくり回してて、私は当たらないんじゃないですかね。よしよし、素直に揉ませてください。それでも触ってあげますから、優しいでしょ、私。サワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーサワーですか。なんか言いなさいよ。私は男性的な何かこうムズムズするみたいな感覚になりましたか？ し、触り放題ですね。もみもみもみ、もみもみもみ、
兵隊さん、キスしてあげましょうか。嫌な記憶、戦場の思い出とか吹き飛ばすよ。姫様が呪いを解く、そういうのあるじゃないですか。ええ、ただそれだけ。別に私がキスしたいってわけじゃないですからね。いらない、いつまでたっても。あなたがそれでいいならいいです。でも胸は触らせてください。いいやじゃないです。
つまで戦場におられるつもりですか？自分が幸せになることはお仲間に申し訳が立たないですか？あなたはそれでよくても私には少し重たいですね。もう1年以上一緒に旅をしてるんですけどね。兵隊さん、あなたは終わってしまった世界で誰かを愛することは無駄だと思いますか？私はね、私は誰のことも愛していませんでした。一日でも長く生きながらえたいばかりで、たとえ誰もいない世界であっても生きていたい。
私たちは同じなんです。ずっとずっと一人で逃げて逃げ続けてきた。住んでいた土地を捨てて、自分の役割を捨てて、それでも生きていたいって。誰か助けてほしい、なんとかしてほしい。子供みたいなこと考えてた。本当に子供だったんでしょうね。 長い間一人でいて、一人で生きて。あれ、もしかしてもうこの世界には私しかいないんじゃないのって、そう思って初めて怖くなったんです。初めは孤独への恐怖を感じていたんだと思ってました。今日も誰にも会わなかった。その次も、次の日も。でもそれでも特に困ることはない。それならそれでいい。次第にどうでもよくなりました。私は強いのか鈍感なのか、自分が分かりませんでした。なのに埋まらないものがあるのは何なんだろうと、今ではその正体も分かっています。あなたに会ってからようやく気づけたんです。それは私に与えられたこの命の使い道がわからないことへの虚しさでした。こうやって自分の体温を分け与えることの喜びも、あなたの命を救ったことの喜びも、数年私が一人で生きながらえることができたことに比べると比較にならないほど大きなものでした。いざ一人になってしまうと、その性を持て余してしまうんですね。自分が持っているものを他の誰かへ分け与えることをしなければ、日は陰り耐えてしまう。だから限りあるものを惜しまず人に分け与え続けなければいけない。それができないといつまでも子供のままで、本当の幸せを見つけられないんだ。 あなたには感謝していますよ、兵隊さん。大人になれないまま、人の愛ってのが何なのかを知らずに人生を終えるところでしたから。それに鉄板な胸板でもこうやって顔をうずめるくらいはできて気休めにはなります。よかったですね、お互い出会えて。終わってしまった世界でも人を愛することができてよかったです。目そらしてそういうところ可愛くて好きですよ。もうしばらく私に付き合ってもらいます。親分の言うことには逆らうもんじゃありませんよ。